はい、皆さん、ドイラジは、超えてきたよ。映画凡人が集いラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、2回繰り返してる言葉といえば、フェイフェイなこたつと、
そんなんいいのかよ。まあいいや。もうすいません、これしか出なかった。ジョジョの奇妙な冒険、ジョジョです。おまけです。はい。
なるほど。ケロッピーの友達のテルテルが好きなマリと、
今年は一回もガリガリ君を食べなかった
ハタモト。
ハシュのユズのシンシンっていう曲がだんだん聞きたくなる寒さになってきたなと思う。ジャムレイと
タンタンです。さすが。
すげえ。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかねられちまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数派型トークバラエティ番組です。みんな集合、イエーイ
イエーイ。
ということで194回になってきました。ということでドリーフェイバリットシーンです。担当今回マリッペです。そしてネットフリックスで会いましょう。フェイフェイと月の冒険ということでございます。それでは参りましょう。第194回、ドイラジスタート。フェイフェイフェイフェイフェイ。
前もなんかちょっと雑談で、すごいハマってる番組があるって紹介をしたソーイングビーっていう、手芸の選手権みたいなのをする番組っていうのがあって、今なんかまあ NHK でシーズン3はやってるみたいなんですけど、シーズン1とシーズン2が Amazon プライムに入ったので、ちょっと見ても気になった方はぜひっていうお知らせでした。
今そういうのやっぱ流行ってますからね。そういうのって雑なくくり今すごいけど、
どういう方
向、なんかシーズンいくつみたいなやつ
それ広すぎだろ
広すぎる、
それ広すぎだろっていうね。いや楽しいですよ、やっぱ。
そう、
おまけもなんかたまにちょこちょこ見てるんですけど、やってる時とか。シーズン2がね、だんだんね、ほら勝ち残り戦なんですけど、やっぱりこうね、裁縫的な方向だから、まあ、シーズン1とかはやっぱりね女性とかが多かったけど、シーズン2はね、まあちょっとネタバレですけど、男性とかが後半いっぱい残っていくっていうのが面白かったですね。
おー、いいね、はい、いいね。あれでしょ、脱落しちゃうと壁に縫い付けられちゃうんだよね。
そんな、
まあ残念ながらそういう罰ゲーム的なものはなかったりするっていう、
そういうのはないですね。すごいこう一応なんかこう競ってる系の番組なんですけど、なんかライバルを切り落とすみたいな、そういうのじゃなくて、どちらかというと、こうなんか自分と同じぐらいの熱量でそういう趣味に打ち込んでる人、同じ趣味に打ち込んでる人に会えて嬉しいみたいな感じで、みんな作ることを楽しんでやってる番組なので、でなんかそれぞれが同じ課題でそれぞれ違う作品を作ってくるから、なんか同じ課題を与えられてもこんなに人によって違うんだな、みたいなのがすごい楽しい番組。
だから他のコンテスト系と違うのは素人なんですね。本当に趣味の人たち、趣味で結構やってる人たちを集めてるっていうタイプだった
り、大会優勝者とかそういう人たち
がいるんだ。そう、なんか結構そういうネットフリックスとかでも、なんか
バーベキューのやつ、
バーベキューとかもあるし、ファッション系のやつもあるんですけど、それは本当にもう仕事としてデザイナーやってる人たちが集まって、本当にガチガチでやるってやつだったりするんですけど、そういうんじゃなくて、やっぱりこう本当に友達になっていく感じ、そういう素人同士が集まっていくからっていう感じがあって、そういうのもいいねっていうで教え合ったりするからね。なんか
そうなんです、
これちょっと分かんないやつったらどれどれってなんか
ライバルなのに、そう時間内にやんなきゃいけないんですけど、それでもみんなこう困ってたりすると教えてあげたりしてたりとかって、結構そういうところがあって面白いです、
すいません、逆にネットフリックスの配信が終わってしまうことに気がついたものがあるんですけど、私が見てるタイガー&バニーが12月13日で配信が終わってしまうので、私は
まだ残ってる、
あと 3、4話だからいけると思います。
なんとかいける。あ、よかった、
はい、教えてくれてよかった。
ドイラジの締め切りの翌日に終わっちゃうんですね、
そうです、はい。
みんな急いで見てください、ね、
見たい方は、
見ようとしてる方は急いだ方がいいです、という情報でした。
僕らがよくやってるマイリスト発掘委員会って、マイリストにね入れちゃってこう満足してるやつとかをちゃんと抽出して見ないといずれ見れなくなっちゃうよってこともあるわけですよね。
そうなんだよね、マイリストね、溜めっぱなしにできなかったりするっていう。
そうなんですよ。 チェックしとけばもういつでも見れる状態になってるわけじゃないんですよ。
うん。
うん。
ということで、それを痛感しました。
痛感そうしていただきたい。うん、そういう警鐘を鳴らしていくという役割も、ほら僕らが担わなければいけない。本当ですか？
うん、そうなの。
どうですか？
気づかないぐらいかな。
前にドイフェイバレットで紹介した、
うん、
トム・ホランド君主演の
チェリー
も、はい、来年2月にアメリカ公開と Apple TV プラスでの配信が決定したらしいんですけど、
ちょっと待ってよ、ネットフリックスとかじゃねえの、
うん、
Apple TV プラス
かな。
だ日本でちゃんと公開してくんないと、
うん、
ちょっと Apple TV プラスも入んなきゃいけないのかという、
うん、
いやちょっと入りたくないな。これ以上増やして、
ね、増やすとちょっとね。
そうなんですよ、やっぱ配信サービスってもうさ、インフラですよこんなの、うん、税金払ってんのと何も変わんないですよこんなの。
そうね、
うん、というわけでもう生存している人に見れる権利を与えてほしいということで、よくわかんないけども、うん、チェリーも楽しみ。ガラさん言いたかったのそこですか？
いや違うけど。
あ、違うだろうね。
ガラさんどうです最近？
なんかね、
うん、
最近あの夢見なくなったなってふと思ったんですけど。
あの夢、
何そんな方向まで行くの？
え、そもそも俺らあのガールさんの夢とか共有してたっけ？なんか
卒論の夢ですか？
卒論の夢、
卒業できない、大学卒業できない夢をね、うん、昔よく見てたんですけど、
うんうん、はいはい、
最近見なくなったなと思って、
悪夢だな。
あ、そうなんだ。
なんかあったんですかね、
う
ん、
何か抜け出したのか。
多分その恐怖からもう抜け出しつつあるんじゃないかなと思うんですけど。
卒業できてる、う
ん、なんか具体的な何かあったんですか？
社会人になってすぐはね、もう3ヶ月に1回ぐらい卒業できなかった夢を見てたんですよね。
長かったですね、うん、その夢から。か、
ね、あの単位ぴったしで卒業したんで。
あ、
うん、あ、もうそういう危機感があったんだね、そもそも。
なるほど、
うん、っていうふと思ったんですけど、うん、皆さんなんかよく見る夢ってあります？
めちゃめちゃありますよね。
それで言うとちょっとありました。
おお、
何何、うん、
なんか環境が最近私変わりまして、
うんうん、
あ、新生活が始まってる、
うん、
な感じになってから、
うん、
ほぼ毎日夢を見ていて、
いいじゃん。
でも眠り浅いんですよね、夢見て。
そうですね、
そういうこと、
まあ、眠り浅いっていうか、まあ、その時タイミングで起きてるって
タイミング、
うんうん、
だ夢は見てるからねっていうね、みんなね、
うんうん、でそれがほぼ運転をしている夢なんですよ。
おお、どんな道を？
でもそれがなんか本当に様々で、
う
ん、
何を運転するとかもバラバラなの？
あ、車です、ね、車なんですけれど、うん、誰かに追われてて、その人たちから逃げるために
うん、
めちゃめちゃ道を壊しながら運転してたりとか、なんかとにかく運転をしていて、
うん、
なんか、
なんか
あれなのかな、
何か逃げたいのか、
運転じゃなくても何かに追われるみたいな夢は見るの？うん、他の。
いや、あのほのぼの運転はしてないんですよね。なんか、
うん、
なんか和みながら。
運転してない夢でも何かに追いかけられたりするの？
あ、それはないですね。でもなんかとにかく車内にいる。
あ、じゃあ運転の方が、
うん、なんだっけ、あ、ごめん、うんうん、あの絶対追われてるんだっけ、絶対。
追われてるのかな、あれは。追われてるか。
それも分かんないんだよね。それも分かんないんだよね。
うん、
だからやっぱりこうあれじゃないの、やっぱこう自分のコントロールができてないみたいなのが出てるのかもしれない。
うん、
なるほどね。なるほどね。
だからぶつかってるってことは、
まあ、新しい生活になったから、
ね。そうそう、生活。
うん、
自分の生活を自分でコントロールしようとするけど、なんかコントロールできてないみたいなのが毎日思っちゃうのがね。
うん、
なんですかね。でもこんだけ車に乗る夢をずっと何ですか、何日も見たことがないので、
うん、
なんだろう、夢占いとか当たるとか言うから、
うん、結構夢を
調べたり
して、夢で車が出てくる意味は、
うん、あ、
ドキドキます。
え、怖いな。
夢占いで車は行動力や向上心や自己をコントロール、あ、やっぱコントロールの話なんだ。コントロールの力を表します。同乗者がいる場合は人間関係など表すこともあります。やっぱコントロールできてない自分がなんかあるのかね、心の中で。
でもね、助手席に誰か乗ってたりもしてますね。
車のトラブルにはどんな意味がありますか？これ故障か。車が、あ、暴走するのは、ぶつけられるの、車が暴走するのは自分の中の衝動を抑えられないことへの恐れを抱いている場合があります。車がぶつけられるのは状況を変えることで天気が訪れるというサインです。
とりあえずあれですか、落ち着いてないんですかね私は。
だから新しい環境にまだ心が、うん、ただ馴染んでないっていう、
そうだね、うん、
その感じかね、
そんな感じがしますね、
うん、
なるほどね、
うん、まあ僕そうですね、大学で夢の勉強もしたので、
おお、
はい、
そうなんだ、そのなんか、はい、科学っていうかね、
そうですね、だから河原さんの卒業できない夢も追いかけられる夢も落下する夢とかも全部定型夢ってやつで、民族とか年齢とか何も問わずに全員共通して人類が見る夢なんですよ。
あ、俺思い出した、俺も最近見なくなったから見てるかどうか分かんないけど、ね、思い出す、なんかね浅い時に起きてないから分かんないかもしれないけど、うん、昔ねやっぱ定期的にね落下する夢見てましたね、
うん、あ、見てますか、
落下してね、もう何どこまで落下するか分かんないみたいな、でその落ちる感覚がちょっとリアルでね、怖いんだかなんだかもうよく分かんない、
はいはいはい、え、どういうことぐちゃってなるの最後、
いやそれがな、ない、ない、そこにはいかなくてっていう、ずっと落ち続けてみたいな、
え、あんなあれじゃないですか、ね、ゲットアウト の, あの暗闇になんか無音で奥に沈んでいく感じですか、催眠術
もっと早いんじゃない、
いやもっと普通に落ちる感じだね、
あ、そうなんだ、なるほど、
空から、空からというか、うん、なんかビルからというか分かんないけど、うん、
へえ、
うん、落ちてる、ずっと、うん、
私もすごい怖い夢が一個あって、
うん、
たまに見るんですけど、すごい意識は起きてて起きなきゃって思うんだけど、これ体は動かなくて、やっとプッと起きれたって思って、でしばらく動いてると、あ、これまた夢だ、早く起きなきゃってずっと繰り返すっていう、永遠に起きれない夢、
人生の夢落ちみたいな、
怖い、それは
何度かありますね、
あるよね、
なんかあ、またこれだと思って、あるある、すごい、うん、でも早く起きなきゃいけないのにって思う、
家族とかいる時とか結構俺そういうのあって、寝てる時も一応耳って動いてるんですよ、聴覚は、
うんうんうん、
だから耳から入った情報をそのまま夢として思考し始めちゃうっていうのがよくあって、例えば起きなさいとか言われたりすると、うん、起きてる自分を想像しなきゃいけなくなって、もうそういう世界がこう、うん、頭の中で出来上がっちゃうとかね、
あとあれだよね、なんかテレビとかの音を拾ってテレビに映ってたようなことが頭に夢に入って
たりとかね、なんでもいいですよ、刺激というのは、うん、例えばこう、うん、針でツンツンとか足つつくとかでもそれは夢に影響されるし、水ポタポタとか足の先に垂らすだけで自分が血流してる夢を見るとか、うん、そういう感じ、
うんうん、
刺激と直結するという夢、
なるほど、そうそうそう、私の場合あれですね、だいたい金縛りとセットできますね、
それ。あ、俺金縛りはよくね、新生活スタートした時ありました、けど 今どうですか、だから今新生活始まってから、
あ、でも全然ないですね、金縛り寝不足の時以外ないので基本的に、
あ、そうなんだ、うん、
まあ、単純にやっぱり体疲れてる系の話に、
あ、そうそうそうそう、
リアルにね繋がってるやつだね、うん、それだと
だ、みんなしっかり、なんなら夢覚えてないぐらいがいいんですから、
そうですよね、うん、一番それがいいですよね、
うん、
うん、対策改善の仕方が、
多分そのレム睡眠とノンレム睡眠のなんかリズムって人それぞれだから、そこ
それを、
うん、その感覚を、そうですね、あの自分でちょっと測っていただいて、うん、それを避ける、寝る時間をちょっと早くした方がいいのか、うん、若干遅らした方がいいのか、
うん、
ちょっとよくわかんないけども、
うん、
とかね、あとまあ暗示ですよね、
うん、
あの匂いとかもね刺激ですから、いい匂い嗅ぎながら寝るとかさ、
あ、はいはいはい、
アロマみたいなね、うんうん、
私夢基本楽しいのでできれば覚えてたいです、
あ、
絶対いいですね、それ
いいですね、
うん、
悩ましいな、
嫌な夢しか見ない、
うん、夢楽しいはいいよね、
めっちゃいいですね、それいいな、
どんな映画じゃねえ、どんな夢
あ、なんかすごいシリーズがいろいろあるんですよ、
シリーズ、
シリーズすごい
いろんなシリーズがあって、あ、これ久しぶりに見たって、なんか前見たやつの続きとか、ほうほう、同じ場所のやつで同じ場所にまた同じ人がいてっていう、
あ、はいはいはいはい、
確かに同じ場所よく出てくる、
じゃあ前はあの久しぶりに高校の高校生、自分が高校生でそこにいる先生が自分の余命がもう行くばくもないかもしれんって焦ってる先生がずっといるんですよ、そこ、
うん、
でその先生が生徒に飲むから自分と一緒に病院に行ってくれて頼むっていう、で生徒何人
かってや
る、楽しいよと思っていけないけど
これから
そこが楽しいのかなって分かんない、
そのシリーズでなんかその先生がまあいいじゃないですか死んでもみたいな 感じで喋ってるのがすごい楽しくて結構大笑いして
これあれだよね、これあの楽しい夢見ててか夢の捉え方が楽しいか楽しくないかみたいな。
なるほどね。
みんなすごい笑ってるんですよ、そのそういうこと喋ってる。
なるほど。
幸せな世界なんですか、
う
ん、その夢
は。すごい楽しいです。この間歯医者でしたけど、
う
ん、歯医者の受付でもう俺は命がもうないんだみたいな。
また同じような
全然楽しくない
ねお金を持ってないよ。
これはちょっとあの あまり突き進むとちょっと危ないのでは何か
を感じるみたいな、
分かってしまうのではみたいな真相が分かってしまうので、
はい、なんかでもあれですよね、夢でしか見たことない場所に、あ夢の中で、あまたここ来たっていうのたまに
あ
ります
、
うん、
ある
あれ面白いなってすごい思ってます、
うん、そうでもさ俺本当に毎回思うんだけど、その既視感っていうのを夢の中で抱いてるだけなんじゃないかって時ない？
あーはいはいはいはい、
だからこれあまただって感じてるんだけど本当にまただっけっていう、うん、
あのリアルの時にまただと思う時ってことかな、
違う夢見てる最中に、
あーはいはい、
うん、あこれまた見た夢だっていう体で俺思ってるけど、うん、本当によく考えたらこれってえ初めての夢じゃないっていうこと俺結構何回もあるけど、
なるほどね、はいはいはい、
私全く同じ夢2回見たりとかしたことありますね。
あそうなんだ、
うんうん、
あまあそれもあるんだけど、
うん、
時々感じるまたとか、
うん、
なんかだからそうデジャブみたいのを夢の中でよく感じることがあるんだけど、感じるだけ
なんじゃないかな。小田さんが言ってるのはマリッペが言ってる2回見てるってこと自体もメモ夢日記とかつけて過去を遡ってない限りはそれはまた見たと思ってだけじゃないっていうね、2回目だと思ってだけじゃないっていう話だよね。
そうそうそう、もしかしたら
それはあれですね、私の場合なんか変な夢の場合家族に話してるんで、
ああ、それで前も喋ってたよ、それ記録と一緒だからね、
うんうんうん、そうだね、それでさ家族がさん何それ知らないよみたいな話した時が急にホラーになる、ね、
えまたこの前喋ったじゃんみたいな言ってたら、うん、えみたいな
知らないよみたいな、あれあの会話は夢だったのってことはあの時殺しちゃった人って本当にみたいな、何この話盛り上がるんだけど、ちょっと
世にも奇妙
夢の話、ね、夢の話永遠にできちゃうじゃんこれ、
ね、
話せる、
うん、とりあえず締めるか、だから
締めますよ、とりあえずはい、夢落ちでしたということで最悪はい、ということでまあ皆さんもね、いやいいんですよ、あのインセプション見た時にそういえば夢の話を思い出しましたみたいなので夢の投稿を送ってきてくれてもいいですし、っていうか夢映画っていうミニお題やってもいいんじゃないっていうね、
うんうん、でもネタバレになっちゃう場合もある
から、ああそうね、
ああそしたら名前伏せますから大丈夫ですよ、
うん、あれだよね、もはやこういう、うん、そうもはやあのさ、うん、もはやさこういうフリートークのネタとして映画関係ないことを送ってくれてもいいんだよっていう、
あそうよ、うん、あの本当にあの毎回ね実はあのもうエンディングも聞いてないって人ほとんどだと思うんですけど、うん、あの何でもないネタみたいのも、
うん、
お便りとしていただいても OK なんですよ、
うん、だしもう映画にまつらなくてもいいかみたいな、
あもうな、うん、ね、いいよ
これ話してみてってやつですね、
そうあの、うん、いや最近とかね、最近これ食べたらめっちゃ美味しかったんですけど食べたことありますみたいな、
まあねウイローとかね、
そう多分分からない
ウイローチョイス
なんで
ウイロー
なんか
絶妙に食べたことなさそうだなと思って
確かにない
とかね、最近このこれ買ったんですけどこれめっちゃ便利ですよみたいなね、
ああテンピュール布団とかね、
そうそうそうそう、
便利、
そういうことも送ってもらっても意外といいかもなという、
ああ欲しい、なんならそれで番組をやっていきたいっていうね
なるほどね、そうね
感じはありますけれどもね、
はい、はい、
うん、ということでそういったいろんなこともぜひ送ってくださいということで次のコーナー行ってみましょう、
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなものまたはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです、
はい、ということで今回の紹介者はマリッペでございます、
はい
はい、マリッペ今回何でしょう、
今回はネットフリックスのアンという名の少女というドラマについて
アンという名の少女
でご紹介できればなと思ってます。ほ
う
ほ
う、聞いたことありそうなアンですけども、
うん、はい、土井立の第140回で高畑監督の赤毛のアンについてアニメ作品の方ですねについて話して、はい、まあすごくもう、まあ、そこからずっと赤毛アンすごい好きなんですけど、このアニメが一番だろうなって思ってたんですけど、
うん、
今回、まあ、ちょっとネットフリックスで、あ、なんか実写のドラマ赤毛のアン関係のでやってるんだなと思って、まあ、軽い気持ちで見たらこれはこれですごいいいぞっていう風になったので、ご紹介しようかなという感じですね、う
ん
う
ん、お
はい、
これなんかあれだよね、うん、NHK でもやってたんだよね。
そうですね、うん、NHK で多分まあ後追い的な感じでやってたのかな、
うん
うん、はい、
ドイフェイバリット的には精神的続編みたいな感じですね。
そうですね、
うん
うん、
さあということで、じゃあ今回もいろいろと紹介してもらいましょう。アンという名の少女おすすめポイントその1。
はい、結構これすごい重要なポイント、すごい簡潔なとこなんですけど重要なポイントかなと思うのが、うん、もうネットフリックスのオリジナル作品でシーズン3で配信されていて完結済みっていうところですね。完結済みなので、みんなもう手出したらもう自分のペースで全部見れるよっていうところがあるので、はい、ネットフリックスさえ入っていただければスルスルと見ていただけます。
完結済み、
済み、一応これが若干打ち切りっぽい感じで終わった部分はあるんですけど、個人的に私が見た感じだと、まあ、これはこれでいい完結だなっていう感じですね。
ほうほうほう、
なのでそこはなんかこう中途半端に終わってるとかっていう認識じゃなくて、ここがこれの終わりなんだなっていう認識で問題ないか。一つ目はこんな感じで、
はあ、
はい、
ということで、まずは完結しているよっていうことをね、お伝えするということで、
うん、
まあね、やっぱドラマとか海外ドラマを見るのにね、いつまで続くか分かんないよってとこで見始めるのちょっとって人もいますからね、うん、そういう意味でも
ありますね。
そうですね、
見始めてみてですよと、
うん、でなんかさっきおまけさんの方で NHK でもやってるよねってあったと思うんですけど、うん、NHK は多分シーズン1だけやってたのかなと思うんですけ ど、シーズン1とシーズン2が結構すぐ続いてる話なので、シーズン1だけ見ると結構ムズムズっとしちゃった
終わり方がそういう感じなんですね。
なるほど、そうなんです。なのでちゃんとそこは多分地続きで見れた方がいいかなと思います、うん、私は1週間ぐらいで全部見ちゃいましたね。そのぐらいすごい。
ワンシーズン何話分、
ワンシーズンが10話ぐらいあるのかな、 1話1時間ぐらいの、
そう、ね、シーズンで変わるのかな、シーズン1は7話なのか、うん、でシーズン2から10話ずつあるのかな、3話、うん、
じゃあまあそこそこなボリュームではあるけれども、
ね、そうですね、うん、
うん
うん、
まあ、ワンシーズンで考えるとまだ短めの方だとも言えるってことだよね、
うん
うんうん、
そうですね、そんな感じです。
なるほど、
はい、
さあじゃあ続いて聞いてみましょう。アンという名の少女おすすめポイントその2。
これがもうなんか世界観の作りとキャストの配役が本当にこうぴったりだなっていうところが一番挙げられるかなと思っていて、うん、実写化って結構いろんな形でされてるかなと思うんですけど、うん、今までの中で一番今回主人公へ演じられているエイミー・ベス・マクナルティさんって人が演じられてるんですけど、彼女がすごくこうなんか小説読んだ時にイメージした通りの感じでいる子だなっていう、結構すごく割と細いんですよね。でそのもともとその孤児からこう引き取られて、孤人から引き取られてっていう時のその細い様子とかが、まあ、もちろんメイクとかでこうクマとかもこう出したりとかして、ちょっと不健康そうな感じの演出はしてるんですけど、オーディションとかもしてより近い子を選んだんでしょうけど、目もすごい大きくて、赤毛のアンっていう風な小説で最初の紹介文の感じに近い形で、でなんか結構小説だとまあもちろん不器量でみたいなこと書かれちゃってるんですけど、そんなことはなくて、なんかやはりその、まあ、すごく特別美人っていう感じではないけど、すごく知的で魅力もある子なんだろうなっていう雰囲気も出たような感じのこうキャスティングしていて、すごくこうなんだろう、最初のその孤児で引き取った時のイメージからその成長して、そのどんどん素敵な感じな案になっていく様子で、とても違和感がなかったなっていうところで、すごく良かったなと思ってます。で、アン自身もそうなんですけど、親友のダイアナ役を演じているダリア・ベラさんっていう人もすごくこうダイアナっぽいっていう感じで、 良かったですね。
うーん、
うん、であとは撮影自体もあのプリンスエドワード島とかでも撮影をもちろんしていて、
はい、
ですごく自然が豊かで結構映画ダークだとその辺がそこまでクローズアップされることないと思うんですけど、ドラマだとやっぱりすごく時間をしっかり使っているので、うん、こう列車からの汽車からの映像だとかなんかいろんなシーンでそういった映像も見れるっていうところはすごく楽しいポイントだし、あのその時代とかあとアンが住んでるアボンリーっていう町のなんか街並みだとかそういうのもすごくこうしっかり作り込んでいるので、なんかそういう点で見てもすごく見応えがあるし、多分もともと赤毛のアン好きな人がそういう実写化の映像っていうので見る分に楽しい映像だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、うん、確かにこの主演のこのなイメージアンっぽいですね。なんだろうね、
アニメの私が記憶しているアンとすごく近しい見た目をしている感じがあります、うんうん、色白でこうそばかすがあってちょっと
そうそうそう、でなんか細いっていうのが、うん、あの本当に、
うん、そう華奢な感じが、
でなんかその作中でも原作でもすごくこうダイアナは美人でやっぱりそのお金持ちの娘さんだからふくよかでとかっていうのがあって、うん、で反対にアンはやっぱりもともと孤児ですごくほっそりしていてそんなに裕福のうちというかそのあまり着飾ったりをすることを好まない家に引き取られるので、うん、あの服装とかもあのダイアナのお洋服は袖がすごく膨らんでいて布をたっぷり使っているすごく良さそうな服を着ていて、うん、でアンはすごい質素な服を着ている、うん、でだけどなんかそのアンはすごく想像力が豊かでですごく賢いんだなっていうのはその空気感としてもにじみ出ていて、だ反対にダイアナは別にあのそういうのがないというわけではないですけどあのすごくそれに比べて普通の子なんだなっていう感じ、あの、うん、アンがすごく特殊なんだな、いい意味で特殊なんだなっていう感じもすごくこう出てる雰囲気で演じられていて、なんかそんなとこも良かったなって、その違いが出てるけどそれぞれにいいとこがあって、あでも違うんだな、 でもそれぞれのことをそういうので尊敬し合ったりしてる部分もあるんだなみたいなのが出てるの。すごく良かったですね、
うん、すごいパッと見でキャラクターの違いが分かりますねこの2人、
うんうん、
さあこっからどういう話になっていくのか、続いてアンという名の少女おすすめポイント3つ目。
はい、3つ目、私今回紹介したい理由が本当にこの3つ目が一番大きくて、っていうのもその 1個目2個目とかっていうとこはやっぱりその赤毛ファンっていうものがすごい好きな人とか向けの話なのかなというところがあって、
なるほど、
で例えばその今までの知った内容をその、まあ、実写化するっていうことでよりリアルに感じるっていうのを楽しむっていうのはやっぱりその既存のもの好きな人が結構楽しみやすかったりとか、また新規の人が楽しみやすかったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、ある意味じゃあこれ繰り返しだよねとか、もう既存である例えばアニメーションがすごい好きな人にとってやっぱアニメのがいいなってっていう風になっちゃう部分ってあるかなと思っていて、
うん、
で私はちょっと最初そういうものかなって思って見てたんですけど、
うん、
今回これがすごくそのアニメにも劣らずいいなって個人的に思ってるポイントとして、もう内容が全然違うってとこがあるんですね。
うん、
であのもちろんそのベースは原作に基づいているしキャラクター性とかも原作にすごく近い形ではやっているんですけど、もうあのストーリーの展開の仕方とかも全然違うので、見ていてこれがどういう風な執着の仕方をするのかとかわからないんですね、赤毛のアンを知っているものとしても、
うん、
であのかつその何を変えてるのかっていうのが結構現代的なあの、うん、視点でいろんなものに切り込んでいる部分があって、例えばジェンダーだとか人権だとか格差だとか、そのこの時代にこういうのってどうなんだろうとか、例えばその赤毛のアンって孤児院から連れられてきて、
うん、
その小さな町に連れられてきて、その孤児に対するみんなの視線とかそういうのってどうなんだろうとかっていうところとかを、うん、アニメとかではそんなのあまり書いていなくて、こうみんなにすぐっていうのも、まあ、ちょっといろいろバタバタはしますけど受け入れられていくのが、うん、結構やっぱりその辺がいや孤児なんかと関わるなんてみたいな村の子がいたりとか、うんうんうん、そういうのをすごく描いていたりとか、まあ、男性と女性ですごくこう格差があったりとか、なんかその学習に対しても女の子は奥さんになればいいよねっていう家庭、すごいそういうのが強い家庭とか、勉強もしなきゃよねみたいな家庭があったりとかっていうのを書いたりとか、 まあ、実際にその時代そうだったかどうかは怪しい部分は結構ありますけど、そういう新たな視点とかもその赤毛のアンの中に盛り込んでいて、なんかすごくこう新しいなっていうのとか結構気づきもあるような作品に仕上げていて、すごく良かったなと思ってます。でなんかあの原作にはいないキャラクターとか出てきていて、私はすごいそのコールっていう同じ学校の男の子の友達がいるんですけど、その子はすごく好きなキャラクターなんですけど、
うん、
まあお家とかはすごくやっぱり農業とかをやっててそっちをやらなきゃいけないけど、絵を描いたりとか何か作ったりするのが好きな男の子で、まあアンとも仲がいいんだけどみたいな、なんかでも彼に対して結構いろいろその世間というかは難しい部分があってとかっていうのがいろいろあるんですけど、なんかすごくこう新しい案になってよかったなっていうのはすごいありましたね。
うーん、
うん、でなんかその結構その赤毛のアンの元の原作の話とかだと、赤毛のアンとあとギルバートでヒーロー役ですね、
はいはい、
と最初にすごい喧嘩をして、でそこからしばらくずっと確執があってみたいなのがあるんですけど、
うん、
なんかその辺も結構案外さらっと終わっていて、でギルバートはギルバートの物語が新たにあったりとか、で、うん、あのでなんかあの途中からあの村に黒人の人が入ってきてとかっていうところで、まあ、人種的な部分の描きがあったりとか、あと、まあ、いわゆるインディアンと言われる人が物を売りに来たりするっていうようなシーンがあって、その人たちとそのいわゆる白人の人でどういうやり取りがあるのかみたいなところとかも描いていて、なんかすごく濃いんですよね。でなんかその途中からすごく全部描きていない部分もあるんですけど、正直あのそれがなんか逆になんか変なリアリティがあって結構風刺が効いているというか、
ほうほう、
なんだろう、物語としてうまく閉じるには、あなるほどねここで終わったのねみたいな感じに閉じると思うんですけど、アンに絡んでた部分はアンは知ってるしそこは描かれるんですけど、それから先のところが描かれなかったりする部分がいろんなところで出てくるって、案外そうやって見えない部分いっぱいあるよねっていうのも出てたりとかで、なんかすごくその例えばその時代感とかと考えると本当にリアルな作品かっていうのは怪しいんですけど、その作品を見ていく中ではすごくその忠実にいろいろなことをリアルになんか考えさせられるっていう意味ではすごくリアルな作品作りになっていて、もともと原作が古い話だからっていうので古い物語なんだろうって思わないでほしいなっていうような、すごく新しい作品なんだよっていうのがあるので、なんかそういう観点でもちょっと気になる人がいたら見てほしいなっていうような作品になってましたね。
なるほどね、
うん、
確かにそういうファンサービス的なものだけだとしたら、そんなシーズン3までネットフリックスで作られるわけないしね。だからやっぱ1900年代よね多分ね、の話に、まあ、現代を盛り込んだ、まあ、新しい案であるという
感じですね。そうだから、制作者側はかなり意識的にやってますね、きっとね。
そうでしょうね、
うん、こういうものをもう逆に言ったら案を使ってこういうものを描くみたいなところがあるのかもしれないですね、
うん、
さっきの言ってたコールっていう子は一応同性愛者なんですね。
そうですね、
そうそうそう、だからそういうもういろんなもう現代的な問題を結構詰めに詰め込んでる雰囲気がありますね、
うん、
ウィキの説明とか読んでると ね、
うん、
そうね、
だからそういうものとして作ってる、ひょっとするとだからそういうものはもう綺麗に今閉じてるわけじゃないってところで、終わり方もそういう雰囲気で、まだつながってるって意味で終わってない部分があるっていうのがいいのかもしれないって感じ
です
ね。
あー、シーズン
通して、そうですね、うん、
閉じないっていう意味はそういうところにつながってくる、そういう問題自体が閉じてるわけじゃないってことにつながるかもしれない、
ね、うん、すごくそういう感じでしたね。なんかその、まあ、物語だけでそのみんなハッピーエンドにするっていうのはある種こう、まあ、見てる側としてはこう優しいものですけど、
うん、
そうじゃないところっていうのがすごく逆に良かったなって思ってますね、
うん、
でタイトルもさ、ちょっと意味はあんま分かんないけど、うん、アンウィズアンイーってなってるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれは、うん、あの赤毛のアン自身が自分の名前を、うん、あのイーがつくアンっていうのであの呼んでねってよく言うんですと、
はいはいはいはい、
そのイーがついてる方がかっこいいからイーがつくアンっていうふうに自分は思ってるのよっていうのをよく言うんですね。それはもう結構原作の時点ぐらいから多分言っていて、
ああへえ、そうなんだ、なるほど、
でだからそのイーのついたアンっていう意味で そういったんです、
ね、そう考えるとその現代めっちゃ意味あるね。てか、うん、放題がぼやかしてるね。かなり、うん、アンウィザンイーってイーのつくアンで呼べっていうのは要は自分の人生は自分で決めるって意味になってるので意味合いが、うん、そうするとさっき言ったような現代的な物語としてのタイトルにめちゃくちゃつながりますね。現代の方は、
うん、そうですね。ちなみにシーズン1の一番のタイトルは運命は自分で決めるっていうタイトルです
。もうまんまやまんま
もうとなんか第1話で宣言してるじゃん、このドラマはこういうものですって、
う
ん、はい
はい、うん、
そうね。ただ日本語としてはどうしたってそれはできないもんね。
そうね、
アンのイーをとか言ったらカタカナ的に言ったらないんだけどそれみたいなさ、
うん、
表記ないしみたいになっちゃいがちだもんね。アンという名のにするしかまあないんでしょうけど、
アンをつけろよデコスケ野郎みたいな感じ
ですね。あ、そうね、ピンポン的なね。
あきら
あ、ごめんピンポンじゃねサンクレロのあっちを、
ね、サンクレロもあるからね、
はい、
はいはい、まあかなり本当に制作者側としてはすごく強い意識を持って作ってますね、うん、本当に、
うん、
そうだね。音で聞いたら同じわけですから、
うん、
となんかその原作でまあ、いろんな事件をアンが引き起こしたりするんですけど、それは結構形を変えた形で物語に入っていて、例えばその髪の毛の色が変わっちゃうって事件があったりとか、
うん、
ケーキを作っててなんかもともと入れるはずのなかったものを間違えて入れちゃってたとかっていう事件があったりとか、結構有名なエピソードがいくつもあって、それも入ってるタイミングが違ったりとかしていて、
うん、
でそうですね、なんかそういういろんなものの事件とかもなんかもともとどうしてそういうのが起こったのかとかっていうのとかをこう脚本を組み直すというか、その物語の時系列が違う分なんかその理由付けとかをしっかりしてる部分とかも逆にあって、
うん、
なんかそういうのも面白いなっていうのがありましたね。最初にそのなんかガゲナンとギルバートがその仲が悪いというかライバル心みたいなのを抱くみたいなところとか、なんかその周りの村の女の子にそのギルバートはすごく見た目がかっこいいから、
うん、
話しかけないでみたいな、そうみんなのアイドル的なあれだから、うん、あの子と喋んないでよみたいなのがあって、うん、なかなか喋らないみたいなのがあって、でアンはすごいそれめんどくさいことに巻き込まれたくないから無視をしていて、無視あんまりも無視するからギルバートがそのからかって赤毛をからかうんですよね、人参色だっつって、でそれですごい仲違いをするっていう風になるんですけど、このギルバートがなんでそうやってからかうのかとかっていうのもすごく分かりやすく描いてたりとか、あとはそのなんか小さい村でなんとなくそういうちょこっとめんどくさいそういう風習みんな話さないっていうルールなのよみたいなのとかもこうなんか描いてる感じとか、なんかそのアニメーションだと結構可愛らしくて楽しくてっていうのがすごく多かった分、
うん、
確かにこういう部分もあるよねとか、個人にはこのぐらいきついことを言う人もいそうだよねとかっていうところがあって、うん、あ、なんかちょっとリアリティあるなっていうところはありましたね。
解決していない社会問題みたいのを盛り込まれた新しい案、
まあ、だから赤毛の案っていう、こう古典から入る人に対してひょっとしたらこうエデュケーションしてやろうみたいなところあるのかみたいな、
うん、
古い価値観として見る人がいるんだとしてみたいな、そういうところも感じたり感じなかったりみたいな、制作者側
の、ていうか古典 の, そのリメイクって、うん、今そういう意義しかほとんどない
と思う、ほとんどない、
現代に置き換えた時に成立してんのかどうかっていう、うん、
まあ、赤毛のアン そのアニメーション自体は私結構普遍的な部分がすごい強い話だなと思うので、
うん、
それはそれですごくいいとは思ってるんですね、うん、で古いと思わ古いと思わない価値観もすごくいっぱい盛り込まれてる作品なので、
うん、
でなんですけど、その実際にその時代の生活とかをもっとクローズアップした時にそのアニメでは描かれなかった部分ですごくやっぱり古いところっていっぱいあっただろうなっていうのを今度切り込んでるっていう感じなので、うん、なんかすごくこう攻め方が違うんですよね、
うん、
どちらかというとアニメーションはなんかもっと哲学的というか心なんかその気持ちの部分ですごくこう見ている側がすごく励まされるというか、なんかそのそういう作品なの で、
うん、
でどちらかというとそのアニメーションだと自分の中との対話みたいな強かったんですね。
はははは。
で、うん、 その一方で多分今回のドラマバージョンっていうのは外へ目に向けたりとか外へ表現するとかっていうことに対するアプローチがすごい強い作品だなと思っていて、なので全然その違う作品となんかまあ同じものを土台にはしているんだけど違う作品としてすごい捉えてそれぞれにいいなっていう形でなんかまあだからもう土俵が違うのでだからこそそのどっちもいいなって思えたんだろうなっていう気はすごいします、
うん、そうね、それこそリメイクの意義だなと、うん、リメイクというかね、古典の新しい新解釈の意味はやっぱそこだなっていう、
うん、
もうアニメ版が古典なのでね、もうね、もはや、
うん
うん、そういうところにやっぱドラマはちゃんと応えてるんだなっていうところで感じましたね、うん、今ね聞いてて、
うん、
ということでシーズン3までネットフリックスで全部完結した状態で見れるよということで、
はい、
アンという名の少女、あ、少女だ。アンという名の少女でございます。
はい、
いやーこれ難しいよ、マリッペ、うん。これを映画にまとめてもらっていいですか？ドラマなんですけどね、これね。
いやもうネットフリックスはすごいドラマいいのはすごい分かってるので、映画作品ももっともっといいのをたくさん生んでくれればいいなと思って、うん、今後も応援してますということで締めます。
ね、今のネットフリックスは不満があると。いい映画作れねえじゃねえか
って。そんないいよね。
ドラマもいいのにお前。
でも、まあ、このぐらい響く映画もっとあるといいなって気はしますよね。
そうね。
まあ、すごくドラマうまいなっていうのはすごい感じるので、うん
うん、
今後もっと期待をしていきたいですねっていう。
まあまあでもネットリックスはアカデミー賞を席巻してますけど今ねっていう。
うん、
一番伸びる。
尺取れますからね。
そうね。
人物にスポット当てたときはどうしてもドラマに軍配が上がってしまうという、
うん、
ところはね、うん、ありますけれども、はい、その中でもちゃんと映画いいの来いよと期待してるよ、ま
あ、もっと来いよってことかな、
今後も今後も
っていうことで、今後もっとね、
うん、
まあ、今年なんか一番のアカデミー賞を取ったのはネットフリックスですからね、はい、
うん、ということで応援やしてやってんぞということで
お
応援してますよ、
からかな、う
ん、応援してやってんぞって
はい、はい
はい、ことでね、ネットフリックスに僕ら搾取されてますけれども、うん、ということでありがとうございました。じゃあ次回、じゃあ、次のコーナーいきましょう。
ドイラジ